謝いたします。それでは私たちの罪のために十字架に計り三日目に蘇られたイエス・キリストに大丈夫ですか、イエス・キリストに今日も、期待して御言葉から学んでいきたいというふうに思います。その以前は先ほど言ったように、法伝イエス教会で教法師をしておられるんですけども、実はですね、今度さらに、来週ですね、来週の12月28日から月曜日からですね、木曜日12月31日、普通の、一般的な西暦でいうと、年末になりますね。この時期にカンボジアチームがですね、また扱わされることになりました。で、東京からと、それから九州チームとして、イザヤ牧師をリーダーにして、福岡からチームが出てきます。で、イザヤ牧師、それから長崎教会から、あと、祈りちゃんが行って、それから、飯塚教会のデニシエミ牧師と、あと、筑豊のタイラー、ですね、が行かれますので、ぜひ覚えて、チームのために覚えておいてください。こうして海外選挙の働きに加わることができることというのはですね、教会としては大きな祝福ですので、覚えておいていただきたいというふうに思います。で、それから今週ですね、クリスマスのウィークですけども、この1週間は特に賛美隊の働きがすごく、あります。で、おとといですね、金曜日、18日の金曜日にはですね、山里ゴスペルクラブがですね、ケーブルメディア の, 取材を受けたそうで、放送時間としてはだいたい1、2分ぐらいの中継だったんですかね。2、3分か1、2分か、なんかそんな短い中継だったそうなんですけども、聞くところによりますとですね、その1日の上に4回以上は放送されてるみたいなんですね。なんかテレビ欄に載っていたってことなので、本当に神様を用いてくださっているなと思います。で、それだけじゃなくて、今週の金曜日にある、その25日にある、旧香港上海銀行で行います、クリスマスチャリティーコンサートですね。こちらの方にも、取材が入るということをお聞きしておりますし、で、神様がいろんなところでそれを用いてくださっているなというふうに思います。後でまた、案内があるというふうに思うんですけども、受付のところに、はがきサイズのですね、案内状といいますか、を用意しておりますので、ぜひ皆さん、それをですね、本当に来てほしいっていう人に、今回はですね、ばらまくっていうよりは、本当に誰か一人、旧香港上海銀行って、70人ぐらいですかね、詰めてもね、ちょっと立ち見が出て70人ぐらいだと思います。普通に座席に座ろうとしたら50人ぐらいかもしれないんですけど、あの場所なので、本当に、どうしても本当に来てほしいというか、絶対に来てほしいというか、とにかくばらまくというよりは、本当にその人のために祈って、来てほしい人のために祈って、来てもらう。で、そして本当に神様に触れてもらうということをですね、ぜひですね、していきたいというふうに思っておりますので、皆さんも、家族とか、お友達とかですね、この人にこそ福音が今必要だって思われる方が、一回りにいらっしゃると思いますので、その方を連れてきて、いただければと思います。で、はがきがありますので、ぜひ用いていただきたいというふうに思います。で、神様の働きがいろいろ進んでいますので、ぜひですね、神様に期待していきたいというふうに思います。で、それからですね、いくつかあるんですけども、殉教聖会ですね。2月5日の殉教聖会ですね。あれが、西坂と夜は平和会館ですね。これも正式に決定いたしましたので、ぜひ皆さん、お願いいたします。2月4日の日、その前日に、今年は殉教ツアーも行われて、2月4日殉教ツアー、そして2月5日に殉教聖会となります。ぜひですね、あと一月、余りですね、40日ぐらいですけれども、ぜひ皆さんも、それのお祈りに覚えていただきたいと思います。長崎教会がホスト教会、もちろん長崎でするからですね。で、主の十字架クリスチャンセンターというこの100ぐらいある今日の教会の中で、100以上あるのかな、ある教会の中で、全国の教会が集まってやる集会っていうのは、白馬キャンプとこの殉教聖会だけなんですね。なので、本当に特別な、ポイントが、群れとしてのポイントがありますし、やはり長崎教会としてですね、そこで奉仕ができること自体が恵みであるので、ぜひ皆さんもお祈りを覚えていただき、また何かできることがあれば、ぜひ協力していただければというふうに思います。それでは、御言葉から今日学んでいきたいというふうに思います。マタイの福音書の18章を今日お開きさせていただきました。よく、目にする御言葉、というふうにも思いますけれども、今日はマタイの福音書の18章の18節からお開きさせていただいております。特に祈りのことについて今日は学んでいきたいというふうに思うんですけれども、 18節の御言葉、早速入っていきたいと思いますが、18節にはこのように書かれていますね。誠にあなた方に告げます。で、このいつも言いますように、この誠にあなた方に告げますって、この誠にっていう言葉が入ってきたときは、皆さん注目してくださいって。今から大事なことを言いますよっていうときに使う言葉ですね。誠にあなた方に告げます。何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。で、今日一つ目のポイントはこの18節から見ていきたいというふうに思うんですけれども、一つ目のポイント、祈りとは何ぞやということなんですね。祈りとは何だろうかということなんですね。で、この18節の御言葉を見ていくときに、地上と天ということが書いていますね。地上と天。で、私たちが今こう生活しているこの今のこの世の中ですね。今私たちが今この世界を神様は、これイエス様の言葉ですけども、イエス様はここを地上って言われたんですね。で、神様がおられるところを天って言われたわけなんですね。地上と天とはっきりと区別して言われているわけなんですね。で、どういう関係があるかというと、地上で何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。地上でやったことが天にこうつながっているわけですね。ですね。全く別の風に書かれているんですけども、地上と天と別々に書かれているんですけども、地上で、つないだものは天でもつながれていて、地上で解いたものに関しては、天でも解かれているっていう書かれているんです。これ何を言ってるんでしょうか。で、天国と地上っていうことを言ってるわけですよね。で、実は、ここにですね、祈りの秘訣はここにあるわけなんですね。実は、祈りとは何かというふうに考えたときに、もちろん私たちが神様と交わること自体が祈るってことなんですけども、このイエス様がおられるこの天国と私たちがいる地上ですね。この二つのつなぐ役割、パイプの役割をしているのが、祈りなんですね。で、それを私たちは祈って交わるっていうふうにいつも言ってるんですね。神様と交わる。で、実は祈りがあるからこそ私たちは神様との生きた交わりができる。祈りがあるからこそこの地上にいる私たちが天におられる神様とつながることができるわけですよね。で、どういうことになるかというと、祈っているクリスチャンと祈っていないクリスチャンがいるわけです。で、祈っているクリスチャンは当然地上で祈っていると天国でその祈りが聞かれているので、天国から神様の祝福が来るんですね。祈っていないクリスチャン。祈っていないクリスチャンは祈っていないので、天国からのパイプがないわけですよね。ということはなかなかですね、クリスチャンでありながらも、クリスチャンとして神様からの祝福を受けるっていうことに乏しくなっちゃうんですね。もちろん多くの取りなしの祈りとか、自分が祈ってなくても他の人が祈ってくれていたりとかしてですね、私たちが神様の祝福を受けることができます。この地上にいてですね。ですが、私たち一人一人が神様が与えてくださったこの交わりっていう部分に関しては、自分自身でも体験することができるわけですね。で、祈っているか祈ってないかで大きく違うんです。天国と地上と、これを繋いでるのは何かというと、祈りなんですね。この神様の祝福を流すためのパイプが祈りなんですね。私がですね、人生で一番最初にやったアルバイト、まあ、お仕事はですね、何かというと、私はですね、英会話教室で働いたんですね。で、英会話教室で働いたんですね。で、英会話教室で働いたって言ってもですね、英会話を教えたわけじゃなくてですね、英会話教室のチラシとかですね。英会話教室のポスター貼りとか、そういった仕事があってですね。私が、それは、中学卒業してばかりですね。16歳の頃にやった仕事だったんですね。でですね、仕事なかなか過酷な仕事だったんですね。どういった仕事の内容があるかというと、一つはチラシ。チラシをですね、まあ、こういうペラ紙がですね、事務所に行ったらあるわけですね。だからこれを折ってくださいと。で、これを折ったら、1円ですね。で、1円なんですね。で、この折った、このチラシを、今度はなんかこう、ビニール、ちっちゃい透明のビニール袋があって、よく皆さんのお家のポストに入ってるかもしれませんけども、ビニール袋に入れて、この一つのワンセットを作って1円。ここで2円ですね。で、それをポストに入れて、 お家のポストに入れて1円。だから、この3工程を踏んで3円なんですね。1件あたりのものがですね。で、それを、まあもちろん、バタバタバタバタこう折り込んでいって、それで作っていくわけなんですね。で、まあ1時間でですね、どんなに頑張ってもですね、大体できるのがですね、500枚ぐらい、500セットぐらい、できるのがですね、まあ、500セットぐらいをこう作って、1時間じゃなくて、1日の作業の中でできるのが500セットだったんですね。だいたいそれを3時間ぐらいでやるわけです。で、ある時ふとですね、私はまだその時初めて仕事をしたばかりだったので、とにかく、雇ってもらえればいいというか、この、まあ、16歳で仕事をまあ選べる状況じゃないので、何でもいいやと思ってやってたんですけど、ある時ふとですね、時給に換算してみたわけなんですね。そしたらゾッとする時給だったんですね。なんか3、400円でやってるんですね、時給をですね。あ、これはダメだと思ってですね、切り替えまして、ポスター貼りの仕事に、私はこのシフトチェンジしたわけなんですね。よく街にですね、英会話教室のポスター貼ってあるでしょ。で、いろんな教室ありますよね。で、あれも、歩合制なんですね。で、1枚あたりいくらっていう換算なんですね。で、すでに貼ってある、例えばこう、お店に貼ってあるポスターを貼り替える、まあ、更新をするときは、1枚150円。で、新規で営業をしてですね、15、16歳の私がですね、新規で営業をして、新しく貼らせていただけませんかってですね、お店とかに行って、営業して初めて新規で取ったら1枚300円なんですね。で、それをやったんですね。で、やっぱり最初はなかなかうまくいけない。まあもちろん更新できるところが、もうすでにたくさん、それまでに開拓されていたところがたくさんあったので、それでなんとかできるんですけども、やっぱり新規を取っていかないとお金にならないんですね。で、私はですね、で、その時まあ、すでに神様のことを信じていたので、必殺技を使ったんですね。祈り始めたわけなんですね。当時ですね、私はですね、私は佐賀県なんですね。佐賀県なので、自転車さえあればどこまでも行けるんですね。長崎はちょっと自転車があってもどこまでも行けないというふうに思うんですけども、佐賀は、恐ろしいほど平地なので、ですね、自転車さえあれば本当にどこまでも行けるんですね。で、ここから、まあ、イメージしてもらうには、ここから浜の町ぐらいまでは、優にチャリンコで、佐賀だったら行けるわけですよね。ずっと活動できるんですね。で、私は佐賀でずっとそれやってですね、チャリで、漕いでる時間ずっとお祈りしながら行くんですね。そしたらですね、どんどん新規のところが晴れていったわけなんですね。で、その時計算したのが、私、15歳でしたけど、時給、がですね、その当時、私は2000円になったんですね。まあ、回数、まあ、もちろんですね、その仕事ができる回数自体が限られていたので、まあ、月に1回ぐらいの更新作業ですのでですね。ただ、時給に換算された時の、この差ですね。びっくりしたんですね。で、祈ってやった時と、祈ってやってない時と、やっぱり明確な差が出てくるわけですよね。私たちがこの地上で生きている生活の中で、その生活の営みの中の話ですよね、今。で、その世界でさえも、私たちが祈っていると、神様の祝福を見れるし、祈ってないと、なかなか神様の祝福をですね、見るのに、ですね、見れなくなってしまうわけなんですね。見ることができるのに、ですね。で、祈りっていうのは、具体的に、私たちが神様のことを体験するための一番大切なポイント、要素であるわけなんですね。イエス・キリストのことを信じた私たちにとって、祈ることを生活の中で身につけているかどうかっていう事柄が、実は私たちの生活の中で神様の祝福を見ることができるかどうかに関わってくるんですね。ある人は朝一番に祈ることをですね、されているというふうに思いますし、なんかこう仕事中でも祈ったりされるというふうに思うんですけども、祈ることを生活の中で身につけておられる方は、生活の中でもやはり神様の祝福を見ることができるわけなんですね。で、私たちが地上でつなぐならそれは天でもつながれていて、私たちは地上で、解くなら天でも解かれています。この地上と天での関係っていうことは、私たちがこの祈る中でも、祈りの中でこれは体験できることであるんですね。で、これはすごく祈りのことについてすごく初歩的なことなんですけども、このことを知っていないと、私たちが実生活の中で本当に神様の祝福を見ようと思って、じゃあ祈ろうっていう考えに至らないというふうに思うんですね。いや、地上で祈ったってどう、何もならないやですね。 そう思ってなかったとしても、実際に祈ってないっていうことはですね、この御言葉のことをですね、知らないというふうに思うんですね。本当に地上で祈ってる人は、本当に今ここで祈ったら神様が聞いてくださる。この地上で私たちが祈ったその祈りの答えを、天国におられる神様が私たちのためにその祈りを答えてくださるっていうことを知っているはずなんですね。で、ぜひですね、皆さんに祈りの生活、祈るっていうことをその生活の中に身につけていただきたいというふうに思うんですね。で、それが今日一つ目のポイントですね。祈りっていうことですね。で、その中で19節。誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。ですね。これはすごくよく言われる箇所ですけども、私たちが祈るとき、まあ、今度は複数で祈るときのことを話していますね。一つにして、心を一つにして、すみません、あなた方のうち二人が、どんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、この二人っていうのは、まあ、一番小さな複数の単位ですね。二人っていうのがですね。で、その二人が心を一つにして祈るならば、神様は、その祈りを答えてくださるっていうことをまたここで言ってるわけなんですね。で、二つ目のポイントは、心を一つにして祈るっていうことをですね、学びたいというふうに思うんですけども、心を一つにする。これは世の中でもよく言われていることじゃないかなというふうに思うんですね。例えば、今年日本はラグビーが盛り上がったです。ラグビーワールドカップですね。で、流行語大賞みたいなのなんかノミネートされてましたよね。五郎丸さんですね。で、日本代表の、ラグビーの日本代表、私はあまりラグビー詳しくないですけども、チームがですね、なぜ勝っていったかっていうと、日本っていうのはそんなに世界では勝てないチームだったんですよね。ところが今回、ラグビーワールドカップでは、その世界を敵にしたときに、相手にしたときに、こう、強豪国を次々と破っていったわけじゃないですか。私も夜のスポーツニュースしか見てないので、あんまり断片的ですけども、強豪国を次々に破っていったわけですよね。なぜそれができたかというと、チームが一丸となっていたからですよね。チームが一つとなっていたから。一つとなっていると、やっぱり強いわけですよ。それはやっぱり世の中でも言われることじゃないですかね。で、ラグビーの昔のスポコンドラマがあったでしょ？スクールボーズ、それ、あれも一緒じゃないですか。やっぱりみんな一つになって、はちゃめちゃだったグループが、クラスが一つになって、戦って、すごく栄光を手にしていくっていうドラマじゃないですか。で、心を一つにするっていうことからは、やっぱり世の中でも言われていることで、ことなんですね。やっぱり世の中の人たちも心を一つにすることの大切さっていうことを感じるわけなんですね。で、聖書もやはりここで心を一つにして祈るならって答えているわけなんですね。で、心を一つにして祈ることって大切なんですね。じゃあ、心を一つにして祈るためには何が大切か。今日二つ、そのことを話したいというふうに思うんですけども、一つは、その心を一つに対して、心を一つにして祈るために大切なこと、一つは、それは、同じビジョン、同じ目的を持っているってことですね。例えばさっきのラグビーの話で言うと、彼らは同じ勝利、勝つってことを目標に彼らは戦っていたから、一つになることができたんですね。きっとチームの中には、いろんな人がいたというふうに思います。すごく、なんかこう、会う人もいれば会わない人ももちろんいたというふうに思いますね。でもそのチームが同じ目標に向かっていったときに一つとなることができたわけなんですね。一つのポイントは、同じビジョン、同じ心、同じ目的を、同じ目標を持つことは心を一つにしていくためのポイントなんですね。先日私はですね、ちょっと11月ですね、カリスマ聖火が、11月のカリスマ聖火があった時期ですね、断食を持って、そう祈る時を持ったんですね、3日間。なぜそれをしたかと言いますと、9月の、末頃に、もう皆さんの前に発表したと思うんですけども、私は結婚をすることになってるわけなんですね。鹿児島教会にいる、その口綾姉妹との結婚を、公表しているわけなんですけども、その中で、お互いの意思はもう神様の御心をはっきりと捉えて、お互いの意思ははっきりと固まったですね。で、ところが結婚っていうのになるとですね、個人、お互いだけの関係ではやっぱり難しいじゃないですか。家族が出てくるんですね。ここにどうしても家族の関わりですね。で、その家族のことがある中で、 お互いにですね、じゃあ結婚、するってことが決まってからですね、家族って事柄に対してですね、実はある問題が生じてきたわけなんですね。まだ具体的にお話できませんけども、結構大きな問題となってしまったわけなんですね。で、そのことに対してすごく私たちとしてはすごく心を痛めていたわけなんですね。で、9月に発表したんですけども、なかなかその状況がうまく改善されていかないわけなんですね。どうしても改善されていかない。で、やっぱり2人で祈ろうと思うんですけども、まあ、鹿児島と、まあ、長崎と鹿児島と離れていることもありますし、まあ、電話とかで祈ることはできますけども、やっぱりお互い忙しい。ですね、仕事があったり奉仕があったりそれぞれ毎日忙しくしている中でどうしても限られている中でなかなか心を一つにして祈るっていうことが難しかったんですね。でその中で本当に、でその状況がずっと続いていて何もこうちょっと状況が好転しないというか改善されない時間がずっとしばらく続いたわけなんですね。でそんな中で11月、ですね、私たちは断食期、カリスマ聖会の時期に合わせて、まあ、断食を持って、3日断食を持って、この2人で祈ったわけなんですね。で、祈りました。で、祈っていった中で、不思議なことが起こったんですね。その断食聖会が終わって、からそれが月曜日まであったんですけども、火曜日の朝ですね、突然、彼女の、方からメールが来まして、祈ったその断食生活の時に祈ったことに対する答えがこの表されたってこうメールが来たわけなんですね。本当にびっくりしたわけなんですね。1ヶ月間何も動かなかったことがその断食生活で2人で心を一つにして祈った時に突然動き始めたわけなんですね。でやはりこう心を一つにして祈るって何かこう自分たちの場合はその結婚ってことに対してですねその同じ一つの問題目的があった中で心を一つにして祈ることができたわけなんですけども、その祈る心を一つにして祈ると神様がそのここ御言葉にあるようにそれを叶えてくださいます。その祈りを応えてくださるって書かれているんですね。でこれは例えば働き例えば山里ゴスペルクラブの働きの中にあったとしても山里ゴスペルクラブとして心を一つにしてそれ祈るならばその心を一つにして祈るところに神様の力が表されてくるので神様の働きが表されてくるわけなんですね。数年前山田とゴスペルクラブでですね心を一つにして祈った時期があったんですね。何かというと白馬大会に出たいっていうですね時ですね。山田とゴスペルクラブがですね全国ゴスペルグループコンテストって全国のゴスペルのコンテストがあってそれぞれの地域から選ばれていくわけですね。で山田とゴスペルクラブが4位だったのかな、自転枠にとにかく回ったわけなんですね。九州大会では、まあ、準優勝までが、全国大会に進めることになってたんですけども、その優勝、準優勝ができずに、で、自転枠ということで、まあ、全国のその自転枠の那覇から、自転枠審査の中にですね私たち山里ゴスペルクラブは、まあ、なんとか滑り込む形で入ったわけなんですね。でその時にですね山里ゴスペルクラブのメンバーがですねいつになく心に一つにして祈ってるわけなんですね。普段なかなかこうですね教会に現れない人も現れたりとかもしてですね心を一つにしてとにかく祈ったわけなんですね。でやはり心を一つにする同じ目的を持って同じビジョンを持ってその時ゴスペルクラブとして全国大会に行きたいっていうその一つの思い中で一つになることができたわけなんですね。で心を一つにするして祈るっていうことをです、ね、ぜひ覚えていただきたいと思います。聖書の中で見ていくとペテロとヨハネがそれが代表的な例だというふうに思うんですね。で使徒の働きの3章のところで美しの門というところがありますね。美しの門のところでペテロとヨハネが一緒にその活動をしていて一緒に、まあ、祈りに出ていくときに足苗の人がいてその人に私は金銀私にはないしかし私にあるものをあげよう私イエス・キリストの名によって歩きなさいってあのところですよね。あそこでペテロとヨハネがまるでなんか仲良しかのように図られていますけれどもペテロとヨハネは本来は彼らは同じ弟子イエス様の弟子ですけれども彼らはもともとは、まあ、まあ敵対するわけじゃないですけどまあライバル関係というかお互いをちょっと意識せずにはいられない関係ですね。長男タイプのペテロ末っ子タイプのヨハネですね。甘え上手なヨハネとまあちょっとまあ、リーダーシップというかですね、責任感の強いペテロですね。 で、お互いですね、まあお互いもちろん神様のこと、イエス・キリストのことを愛していて従っているわけですから、お互いのことは認め合っているとは思うんですけども、しかし、どこかで気になるんですね。ヨハネの福音書の一番最後の章ですね、偉大な質問って言ってですね、イエス様が、ペテロにですね、あなたは私を愛しますか？っていう質問をするところがあるわけなんですけども、あの時ですね、ペテロは、はい、私はあなたを愛しますって言って、素晴らしいそこでやりとりがあるわけなんですけども、あの時もですね、わざわざですね、ペトロは言うわけなんですね。イエス様、私はあなたを愛します。じゃあ、あいつはどうですかってですね、ヨハネのことを指さして言うわけなんです。で、それほどまでに意識をしている相手で、まあ、仲良しではなさそうなんですね。だけど彼らが、なぜあの時、美しの門というところで共に働きをなしていたかというと、本当に神様に仕えたい、イエス様のことを伝えたいっていうことの中で、同じ目的、ビジョンを持って働いていたからですね。で、それがまず大事なんですね。ところがですね、次のテーマですけども、ところが、この心を一つにすることが難しい。ですね。心を一つにすることが簡単にできるならば、おそらくここに心を一つにして祈りなさいとは測れないでしょう。心を一つにすることほど難しいことがないというふうに思うんですね。心を一つにする。ですね。で、先日、これも私が実家に帰った時ですね、のことなんですけども、ちょっと両親とですね、話していたわけなんですね。そしたら、まあ、結婚のこともあって話していたわけなんです。だから家族の話になりまして、家族とはこういうもんだなっていう話を、まあ、父や母とですね、こうしていたわけなんですね。まあ、いろんな家族があるよねって。で、私の父、この間の長崎教会の礼拝に来たの皆さん覚えてますかね。最後の挨拶の時にですね、こう言ったわけなんですね。父がですね、自分の幸せはその奥さんですね。だから私の母ですね。奥さんが幸せでいることが私の幸せですみたいなことをですね、かっこいいことを言ってたわけなんですね。かゆくなるようなことをですね、言ってたわけなんですけども、それが私、あれが私の父ですね。で、まあ、仲のいい夫婦だというふうに思ってたわけなんですけども、私と母と二人きりになった時ですね、ちょっとボソボソと言い始めたことがあったわけなんですね。何かというと、ちょっとね、こんなことあんたに言っちゃ悪いけど、私にですね、あんたに言っちゃ悪いけどってですね、お父さんのことがね、なんか嫌になる時もしょっちゅうあるとよって言ってですね 言ってくるわけなんですね。で、例えばその時言ってたことは何かというと、なんか私の父はですね、ちょっと帰って、帰ってくる時間、まあ、9時とか10時ぐらいなんですね。で、母が食事をする時間と父が食事をする時間ってやっぱ違う。ですね、で、ただやっぱり母として食事をちゃんと、父のための食事を用意してですね、食事の支度もちゃんとしてから、で、仕事で使った、まあ、制服とかですね、そういったものをちゃんと洗って、ちゃんと家事をしてからですね、はい、どうぞってですね、するわけなんで、で、一仕事終えて、はあってこう、居間に座るわけでさ、で、その座った瞬間にですね、父がですね、醤油持ってきてって言いそうなんですね。で、それにですね、イラッとするそうなんですね。なんで今言うかなと。さっきま、さ、今座ったところなのになんで醤油持ってこいって今言うかなみたいなですね。で、男性は気をつけないといけないなというふうに思いましたけど、これ夫婦あるあるなんでしょうかね。それで、イラッとですね、歯がしたそうなんですね。で、それだけじゃなくて、それはもう可愛いとこですね。まだ優しいとこですけども、ある時には、なんかこう、父がですね、母を笑わせようとして、なんか冗談を言ったそうなんですね。その冗談が気に食わないと。なんかその冗談がムカつくみたいなことを言い始めたわけなんですね。で、なんかもう、なんか言うことなすことがもうイライラすると言い始めた、言ってたわけなんですね。で、ああ、なんかこう私の知らないところいっぱい通ってるんだろうなって、まあそれ聞きながら思いましたけど、ですね。で、ただですね、良かったこと何かというと、私の母はですね、クリスチャンだったんですね。で、まあ、それでふと思い出したわけなんですね。あ、こんなことじゃいけないですね。こんなことじゃいけないって。父がですね、 この間、ここで言ったように、本当に、自分の幸せをいつも願ってくれているのに、自分は、言うことなすことにちょっとイライラしてしまって、こんなんじゃいけないって言って、どうしたかというと、悔い改めたんですね。ですね。悔い改めたんですね。で、心を一つにして祈るときのポイントがあって、実は、悔い改めることと、許すことなんですね。で、まず、どういうことかというと、悔い改めるってことは神様の前に悔い改めるってことですね。神様の前に自分の罪を認めて悔い改める。そして神様に罪を許していただくっていうことをまず受けるってことですね。そして今度は許された私たちが、例えば、まで言ったら夫婦ですね。私の母としては父ですね。そのお互いが、ことを許し合うっていうことですね。もう座った直後に醤油持ってこいって言ったことを許すわけですよね。つまらない冗談言ってイライラさせることを許すわけですよね。で、許し合うと、その相手に対して何が出てくるかというと、愛が生まれてくるわけなんですね。その人に対しての。で、それが心を一つにしていくことができるわけなんですね。つまり、実は、祈ることと許すことっていうのは、実は密接な関係があるんですね。聖書に戻りたいというふうに思うんですけれども、さっき、18章の21節まで読んでもらいましたけれども、実は聖書では、祈るってことを図れるときに、多くの場合に、罪の許し、そして悔い改めるってことからも、同じタイミングで語られるわけなんですね。この21節でも、その時ペテロが身元に来ていった、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか、7度まででしょうか、と。イエスは言われた、7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言いますと。ですね。で、悔い改、あの、これは罪のことを言ってるわけですね。罪を許し、悔い改めと許しのことを言ってるわけなんですけども、これは490回までしか許しちゃいけないってことじゃないですよ。これは、仏の顔は3度までとか、イエス様の顔は490回以上ありますからね。永遠に尽きることがありません。これは70倍、7度70倍って書いてあるのは、これはもうずっとって意味です。これずっと。これ数490回とは思わないでくださいね。7度70倍っていうことはどういうことかというと、もうずっと許しなさいっていうことを言っています。ですね。で、仏は3回しか許してくれませんね。だけど、神様は、イエス・キリストは、何回でも罪を許してくださるってことをこう言ってるわけなんですね。で、今日、東京安定教会のデボーションの方ですかね。マタイの福音書の6章が東京安定教会のデボーションだったんですけども、そこでは、何を言ってるかというと、主の祈りのことが書かれているところだったんですけども、弟子たちが、私たちは祈り方が分かりませんと、どうやったら祈ったらいいですかってイエス様質問したら、こういうふうに祈りなさいって言って、主の祈りを教えられるわけなんですね。で、そしてその後に、マタイの福音書の6章の14節では、もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪を許しになりません。ここだけじゃなくて、これだけじゃなくて、もう聖書の至るところで祈りってことを書かれているときに、並行して罪を許すってことも一緒に書かれているわけなんですね。で、許すってことと祈る、この2つはすごく大切な関係にあるってことですね。ぜひですね、覚えていただきたいと思います。もしですね、皆さんが今心を一つにして祈るってことをですね、思っていて、だけどなかなか心を一つにして祈れなかったりするところがあるというふうに思うんですね。その時に、許してるかな？例えば罪があったとしたら、それを悔い改めてるかな？ということをですね、覚えていただきたいというふうに、思い起こしていただきたいというふうに思うんですね。で、もしそれがあったならば、その人のことを許し、そのことがあったならば、悔い改めてですね、本当に心を一つにするところから、ですね、神様に求めていきたいというふうに思います。で、これは祈りの、私たちが神様の祝福を見るための、その祈りの答えを見るための一つのポイントになってくるわけなんですね。で、まず一つに、まず今日言ったことの一つ目は、まず祈りの、祈るってことは何かってことですね。そして祈りの生活を本当に身につけていきましょうってことですね。で、そして二つ目が心を一つにすること。そして三つ目が心を一つにするためには、 許すってことが一つ重要であることですね。今日はお話ししましたけれども、ぜひですね、皆さんの中でこの神様との生きた交わりをなしていき、そして本当に祈ることをですねしていただきたいというふうに思います。その時にここにあるように地上で祈ったことに対する答えが天におられる神様が答えてくださるんですね。当然神様は全知全能の方であるわけですから、地上で悩んで、例えば生活のこと、仕事のこと、職場のこと、学校のこと、ですね、家族のこと、病気のこと、いろんなことがあるというふうに思うんですけども、その全てにおいて天におられる、もう地上ではなくて天におられる神様が私たちのその祈りを答えてくださって、解決を与えてくださいます。で、御言葉がはっきりと、天におられる私の父はそれを叶えてくださる、祈りは虚しいものではないわけなんですね。祈りというものはやってですね、気休めでもなければ、祈ったから何になるんだっていうようなものではないわけです。祈ったらそれを叶えてくださるっていうふうに御言葉が言ってる、約束しているわけなんですね。だからこそもっと祈っていきたいというふうに思います。今日の牧師は面白いことを言ってました。私は人生の中で宝くじに当たるよりもはるかにたくさんの祝福を受けてきたですね。例えば宝くじで10億円当たったとしても、私はそれに勝る祝福を受けてきたって。なぜ、どうしてその祝福を受けることができたかっていうと、祈りを知っていたからだっていうふうにおっしゃってたわけなんですね。で、これは本当に祈っている人は体験することができるわけなんですね。私たちであっても、仕事場であっても、家庭の中であっても、本当に祈ることを体験している人は神様の祝福を見ます。ぜひですね、そのことをですね、覚えていただきたいというふうに思います。それではお祈りいたします。恵み返する天父様、御言葉をありがとうございます。どうぞ私たちが本当に神様に祈ることのできるように、またその生活を身につけることのできますように導いてくださり、またどうか本当に心を一つにして祈ることのできますようにお願いいたします。働きのために、共に働きに立つ者たちと共に祈ることの、心を合わせて祈ることのできるように、また、夫婦であれば夫婦として祈ることのできるように、家族として心を合わせて祈ることのできるように、それぞれを本当に完全に守り導いてくださいますようにお願いいたします。それでは最後にですね、お祈りをしたいというふうに思います。癒しのためにお祈りしていきたいというふうに思います。聖書は私たちのことを罪人と言っています。罪があるときに祈りが答えられませんので、まずですね、神様の前に、短く悔い改めの時をお持ちしてまいりたいというふうに思います。愛する天父様、今あなたの前に祈ります。今どうぞ私たち一人一人をあなたが私たち一人一人の上にあなたが働いてくださって、ご自身の力ある御業を豊かに表してください。イエス・キリストの皆によって、この病の霊を今イエス・キリストの命に縛る、イエス・キリストによって風を今完全に癒されよ、この不眠症よ今完全にされ、イエス・キリストの皆によって命じる、この過食症を今完全に消えてなくなれ、このストレスをためて、この過食気味になっているものがいますが、このことに関しては感謝し、徹底して感謝と賛美にこの切り替えていきなさいとおっしゃされます。その時にあなた自身の血が強められ、またその生活が守られていくとおっしゃされます。さらにイエス様、あなたの力に宮沢と壊らせてくださいますようにお願いいたします。アーメン。感謝いたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメン。ではお立ちください。祝祷いたします。
ハレルヤ、
主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊との親しき交わりが私たち一人一人とともに、一同とともに、豊かにとこしえに限りなくありますように。 どうぞお伝えください。それではお知らせをさせていただきたいというふうに思います。中宝持ちの方はお開きください。